種ラジ。
どうもオレンジです。
やっぱりね、大怪獣ガッパの親子の愛がね、本当に切ないです。ポンです。
世の中全部種ショー、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジ、種助。はい、ということでですね、はい、映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示など、さまざまな娯楽ごとを、掘り当ててですね、1週間前に、皆さんと共有して、よし、ここに行こう、これを見ようっていうのね、前もって決めていきたいという番組コーナーでございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、では、先週楽しんだものね、これ見ました、これ行きました、ちょっと聞きましょうか、オレンジさん。
はい、まあ、いろいろ映画見に行ったりとかイベント行ったりとか、もう普通通りになんかやってる感じなんですけど、うん、やっぱりね、その中でも一番テンションが上がったのは、まあ、マンダロリアンというですね、うん、ディズニープラスという、ディズニーがやっている、うん、サブスクリプションサービスみたいなやつですね、映像配信サービスですけど、それこれで見られるもので、シーズン1が去年から今年にかけてくらいかな、やっていて、まあ、シーズン1も最高だったんですけど、うん、今回改めてシーズン2を、まあ、1週間に1本ずつ公開してくれるということで、うん、まあ、スターウォーズ、旧スターウォーズシリーズが続くあの世界における、う、片隅でこういう暮らしも行われてますし、一応時代的にはエピソード6の後なのかなとエピソード7の間のストーリーなんじゃないかって言われてるんですけれども、うん、なんかそこら辺の今までスターウォーズを見てた人は細かいところにスターウォーズで出てきたキャラクターとか、それに似たようなものとか同じ種族のねキャラクターが出てるってとこも楽しめるし、また新しい表現としてすごいどでかいモンスターが出てきたりとか、まあそれもね、実はスターウォーズの過去シリーズもあった時にはしたんだけど、今回のそのどでかさのこう表現がなかなかすごいことになったりするので、それを見るだけでも楽しい。僕が見るとしたら
どこを楽しみに見ればいいの？素人ですけど。
そういうの聞きます？まあ、全部見てください、はい、全部見てください、はい、とりあえず見たらいいと思います、
うん、僕はですね、 Amazon プライムで、はい、大林信彦監督のハウス、うん、これやっと見ることができました、
うんうんうん、
これがね、なんて僕はあの、なんかあの、うん、スイートホームっていう、あの黒沢清さんとか、うん、がやってた、うん、あのちょっとスプラッターな映画をもともと知ってたから、うん、なんかそれに通ずる怖い映画なのかなと思ってたんですよ。触れ込みもそうだったし、だって家が人を食べるっていう書いてあるからさ、うん、で見たらさ、家が人を食べるのよ、確かに、
うん、そうそう、食べる食べる。
でもこれがね、画面を全くこう目をそらさずに見続けていられるっていうね、なんか革命的な映画だったんだよね、
うん、
これはね、
こんなに怖いっていうか、うん、頭おかしくなったんちゃうかなって思う、うん、
いや、これすごいなと思って、なんかこういう、うん、
素晴らしいです、大好きです、
エンターテインメントあんだなと思って、ちょっとなんか気持ちよくなっちゃったっていう、うん、映画ですけど、神保美希 のカンフーが最高ですけどね、
うん、はい、トランスムービーですね、
ということで、うん、はい、いろんな娯楽、うん、皆さんもお楽しみいただいているでしょう。では新作の映画などいきましょうか、オレンジさんお願いします。
個人的には今週は邦画で注目作が2作あって、オラオラで行くもと、オラオラで一人行くもという沖田修一監督ね、横道世之助とか森のいる場所の監督の、うん、新曲と、あと、はい、ジオラマボーイパノラマガールというですね、まあ、リバーズエッジの漫画家でも知られる漫画家の岡崎京子さんの作品を原作として、瀬田夏樹監督という、これもまた若手で佳作なんだけれども、各作品でものすごい作家性があるというか、なんか、まあ、瀬田さんしか出せないよなって表現を作って、映像として表現してくれる監督の組み合わせっていうのも楽しみだったりするんですけど、今回あえて説明すると、ちょっとロシア語平戦記というですね、中国の作ったアニメーションで、僕は、去年の、東京写真美術館で公開された時に見たんですけど、これが素晴らしくって、アクションの表現とか、まあ、中国のアニメーション技術っていうのはここまで来てる、まあ今もね、日本の作品とかでも中国のアニメーションスタジオたちとかが、まあ、携わってたから、まあ今結構金出してるのは実は中国が多かったりするんだよみたいな、日本のアニメーション事情もあったりするんですけど、まあ、それの技術の最先端というところでアクション表現も素晴らしいし、キャラクター一人一人もものすごく可愛かったりかっこよかったというところの、表現が素晴らしい作品で、うん、 これはあのアニメーションが好きな人は見て絶対損をしないような作品になってると思いますの で、今回は、その時上映してたのは字幕版だったんですけど、今回吹き替え版ということで花澤香菜さんとか宮野守さんとかね、桜井貴博さんっていう、まあ、人気のある声優陣が今回声を当てる作品、まあ、吹き替えだけで公開するっていうタイミングでもあるので、これはまた、字幕版を見た人もねまた見に行くと面白い、僕も見に行きたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。私の方からはですね、
はい、
ストックホルムケースという作品ですね、誘拐監禁事件の被害者が犯人と長く時間を共にすると、犯人に対して連帯感や好意、好きになっちゃうっていう感情を抱いてしまうことの状態を表す心理学用語のストックホルム症候群の語源となった事件を、まあ、描く作品なんですけど、なんかこれ予告編見ると結構ね、なんか怖いトーンというか、ちょっとなんかふざけてるというか笑いを伴ってるよう なんか不思議な映画でして、なんかこう、まあね、人間の心の表現って割とステロタイプに描くことがベースにあると思うんですけど、なんでこれひっくり返っちゃうんだろうなっていうふうなことをどういうふうにこう描くのかなっていうあたりが、なんか自分でも思うんです。なんか嫌な目にあったけど、それが逆に火をつけるみたいな、なんていうかな、言葉だとそう説明しちゃうんだけど、現実的にどう人が動くのかっていうあたりを、やっぱりね、物語って不思議なものを描ける媒体だと思うので、ストックホルムケースちょっとね、これどういうことを本当にね、ストックホルム症候群として言葉になるぐらいですから起こったのかがちょっと気になるなということで、ご紹介しました。ストックホルム症候群です。はい、では、オレンジさんお願いします。
銘柄ですね。今週の銘柄は早稲田松竹でございます。日本の手、ウェーブスという作品とレ・ミゼラブルという作品です。ウェーブスはなんかね、プレイストムービーとしてなんか話題になった、今時の若者が共感するような音楽を結構使った、まあ、青春なのか、青春のほろ苦さを描いたようなドラマですし、レ・ミゼラブルの方は、まあ、フランスのね、とある町で起きた、まあ、警察対市民の暴動みたいなところの、まあ、一種、まあ、内戦に近いような感じの事件が起きてしまって、そこの、実際に現実に起こったことをベースにした作品ということで、今の時代においてフランスという国においてもこういうことが起きているっていう現実をまた見る上ですごく大事だと思いますので、セットでぜひぜひ見れたら見てください。
はい、ありがとうございます。では、はい、気になる家映画ということで、今回は NHK BS シネマで放送されるボーリングフォーコロンバインという作品です。11月3日放送ですね。マイケル・ムーアが銃社会を鋭くというか、まあ、笑わせながら、笑い飛ばしながら描くドキュメンタリーということで、まあね、現在の選挙でも銃問題だとかはすごくこう横たわっていて、まあね、その選挙をする投票所の手前で銃を持った人がうろうろして、あれおっかないっていうか、もし日本であんなことを行われたらどうなっちゃうんだろうねなんて思いますけど、ああいうふうなことの感覚がちょっと僕はピンとこないんですけど、この作品を見ることで少しこう理解ができるのかななんてちょっと思ったりします。ボーリングフォーコロンバインですね。はい、それから、フジテレビ批評ではですね、冬ドラマの徹底砲弾が、放送されますので、こちらもチェックしたいところですね。そしてちょっと変わり種でですね、ポッドキャストなんですけれども、ビジネスウォーズ任天堂対ソニーというタイトルのポッドキャストが日本放送プロデュースで公開されています。もともと任天堂とソニーって手を組む予定だったんです、実は。プレイステーションっていうのは実はソニーだけじゃなくて任天堂と一緒に作るものだったんですよ、っていうところから紐解かれる物語、まあ、というか戦いですよね、が、ここでは描かれて、まあ、第1話の冒頭からその任天堂との交渉に向かうくたらぎさんというプレイステーションの生みの親ですけど、その人が任天堂が何うちじゃないとこと組むみたいなところから始まっていくという物語なんですけど、これはポッドキャストで描くっていうね、ちょっと面白そうなので、ぜひ、皆さん聞いていただきたいなと思います。ビジネスウォーズ任天堂対ソニーですね。はい、ではイベントの方参りましょう。
あ、僕ですか。 はい、先週ちょっと紹介したんですけど、東京国際映画祭の一つの企画として今年からアジア交流ラウンジという企画が始まりました。是枝裕和監督がね発案して始まった企画で、日本のクリエイターと日本の映画監督とか俳優さんとかと、まあ海外、アジアですね、の各国の有名なキム・ボラ監督、韓国のねこの「ハチドリ」という作品でものすごく世界的にも注目を集めた監督であるとか、タイのアピチャッポン監督とかね、中国のジャジャンクーとかね、なんかそこら辺の大物と日本における黒沢清とか是枝監督、橋本愛さんなどなど、富田勝也監督とかね、世界的にも注目を集めている監督とのトークが毎日無料で1時間半、オンライン上で公開されるそうなので、映画好きは見て損はないんじゃないでしょうか。
はい、ありがとうございます。では、はい、展示の方お願いします。
はい、日々の和彦を保存するという展示がございます。東京芸術大学大学美術館の陳列館という、ここ結構最近面白い展示を連続して続けていますが、無料で日々の和彦さんのなんかアトリエがなくなるということで、そこで、置いていた作品とか、あと日々のさんの普段の使っている道具とかなんかいろいろもろもろのものを展示するらしいです。11月2日から11月15日まで無料で見られるそうなので、興味ある人はぜひぜひ行ってみてください。
はい、ありがとうございます。トンからですね、サンライズヒーローロボット展というですね、杉並アニメーションミュージアムで行われている展示でございます。いや、オレンジさんね、勇者シリーズって知ってる？
わかんないです。
ライジン王とか知ってる？
うん、
エクスカイザーとか、
うん、多分何を出されてもわかんないです。
マシンエ幽伝渡るとか、
うん、わかんないわかんない。
こういうですね、ロボットものに対して愛のない人間を本当に糾弾するためのイベントということでですね、勇者シリーズっていう、まあ、サンライズがずっと手掛けていた夕方のロボット番組を中心とした展示だそうです。だからガンダムとかね、そういうふうなものを期待するとちょっと違うんですけれど、青春時代がここにあってた人なんかは楽しいんじゃないかなというふうに思ったりもします。他のね展示なんかもありますので、杉並アニメーションミュージアム、一度ね遊びに行っても面白いんじゃないかなと思いますので、こちらの方をご紹介しました。サンライズヒーローロボット展ですね。はい、その他のイベントなどは、ブログなどにも載っておりますので、ぜひご覧いただければなというふうに思います。
はい、はい、
ということで、種ラジの種助でございました。お相手は、今週はちょっとどっかちょっとイベント行きたいので、そうですね、とりあえず印刷博物館行きたいかななんて思っております。ポン
オレンジでした。
種ラジ。